とデカミのパイハワラジオ。
パイハワ、
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 パイハワ、ハワ。バンドじゃないもの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。
ハワ。ちょっと冒頭の挨拶でバレたと思うなのけど。
今日は恋しおりんごを一人でお送りしまる。いつもはデカミちゃんと二人でやってるなのけどね。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。
はわー、ちょっと一人でねお送りするのは緊張するなのけど、デカミちゃんがちょっとね忙しい屋さんなのでね、前にシオが韓国に旅行に行ってる時にデカミちゃん一人でお任せしたりしたので、今日はちょっと張り切って一人でもできるなのっていうところをちょっとたまには見せたいと思います。頑張りまる。それでは皆さん、ハロウィンも終わったところなのけど、シオは先日大阪でドキマズンというイベントに出演してきました。ドキマズン2016ハロウィンパーティーということで、シオもねコスプレというか仮装をしてライブをしたんだけど、なんかね去年はクリアストーンさんの衣装を宣伝屋さんをやらせていただいていたので、万門全員でクリアストーンさんの衣装を着てみんなバラバラの仮装をしたんだのけど、今年はなんとテーマを万門で一つ決めてみんなでお揃いというかテイストを合わせて仮装をしました。今年のテーマはゴシックハロウィンということでね、シオは白と黒でちょっとドールっぽい感じのちょっとロリータゴシック的なロリータっぽい感じのお人形さんを意識してコスプレをしました。ハワー。みんな張り切ってきてたね、そのライブに。コスプレというか仮装が本当にみんな張り切ってて、その場で私は MVP を決めれなかったんだけど、前にこのパイハラジオで宣伝した時にハロウィンのイベントではシオの MVP を決めたいと思いまるって言ったんだけど、覚えてまる？実はその MVP を今回このパイハラジオで発表しようかなと思ってまるよ。もうすごいの様々で、なんか本当に意味わかんない、なんでそれやったのっていうやつから本当にクオリティ高いなっていうやつまですごいいっぱいあったなのけどね、まずしおりん的にこれ頑張ったでしょうをあげたいのが、ゼニガメのコスプレをしてきてた方、そのねゼニガメが全然可愛くなくてなんかね、そう全身水色なんだけど甲羅とかもちゃんとね、あれ手作りしたっていう噂で聞いたけど、甲羅を背負ってて、で顔が全部ねペイントで目とか口とか描いてて、目をつぶるとゼニガメの目がパンって現れるみたいな感じなんだけど、なんかそれが本当に異様で、そのね体型もものすごいね細くてね、なんかゼニガメみたいな感じの発見した時に、ねそれ何って言ってめっちゃ興味津々になっちゃって、それもしかしてゼニガメって聞いたなのけどね、そしたらジェスチャーでなんかバツバツみたいな、喋れませんよってやっててね、よく見たら鼻もなんかこう潰してあるので、その上からペイントを行っていて、いやこれはもしかして息できまるかなって心配になったんだけどねこれは頑張ってるなって思ったので、ゼニガメには頑張ったでしょうあげたいと思います。ゼニガメおめでとう。
多分ズニガメっていう名前じゃないなのけどね。これは愚民の方でしたね。
これツイッターに上げたいですね。
うん、そうですね。じゃあこれツイッターに載せまるな。それではシオの MVP 頑張ったでしょう。お名前がケイ AKA ゼニガメ、この AKA ゼニガメにあげたいと思いまる。おめでとう。いや頑張ったね。そしてあのね、次がパイハワラジオショーをあげたい方がいまるね。あのパイハワラジオにもよくこうお便りを送ってくれるあのドンチャックって皆さんご存知でしょうか。ドンチャックっていう方がね、結構パイハワラジオにお便り送ってくれたり、あとハッシュタグパイハワ公認宣伝部として宣伝活動をね毎回してくれてるんですけど、そのドンチャックとあの雪の城という2人組でマイクとサリーをやってたんだけど、それもまた顔を全部塗ってるのね。これもゼニガメも顔全部塗ってたけどね、このマイクとサリーも顔全部塗ってて、シオがいいと思ったのがサリーのモフモフ感と、あとマイクの頭に乗ってるヘルメットのちっちゃさ、頭に対してものすごいちっちゃいのがちょこんと乗ってるのが可愛いもんだと思ったのと、それからマイクとサリーのサイズ感がねちょうどよくて、雪の城がこう大きい、サリーで身長が大きいのに対していい感じのサイズ感のドンチャックがこう横に並んでるっていう絵面がすごく可愛かったので、この2人をしおりん MVP のパイハワ賞に選ばせていただきまる。おめでとう。イエーイ。こう勝手に賞をあげていってるなのけど何も商品とかないなのけどね。はい、これからもパイハワラジオ盛り上げ屋さんをよろしくお願いしまる。それからあのね、他迷ったんだけどね、女の子もすごい可愛い子が多くって、なんかもうあのね、シオがちょっと好きだなって思ったのがね、狼のコスプレをしてる女の子なんだけど、その子はね軍団の女の子なんだけど、かっこいいの、もうすごくね、その狼の擬人化みたいな感じで、ね、尻尾がモフモフしてるのと、あとね牙もついてたりとかして、それが可愛いものだったのでね、これはちょっと可愛かったでしょうとして、その狼をやってた軍団のピッピと、その狼と一緒に着てた赤ずきんちゃんのコスプレをしていたひーちゃん、この二人に何賞にしようかな。じゃあ物語の二人だったのでメルヘン賞をあげたいと思いまる。ひーちゃん、ピッピおめでとう。はい、聞いてるかわかんないなのけどね、知らないところで受賞してるっていうこともありまるね。それからこれいっぱい賞あっちゃうな、いいかな。全員に賞あげたいみたいな感じなんだけど、あとね、賞まで行かないけどちょっと好きだったのが、ほだかっこ笑顔のサメと、あとシオがね、ちょっと前にセクシーの日でやってたレムリンのコスプレをなんと男性のね、モンスターがしてくれてて、おっぱいもちゃんとあってね、なんでおっぱいあるのって言って、ものすごいいつになくおっぱいばっか見ちゃったんだけど、谷間がねあってね、触っちゃいましたね、シオはついつい。なんであるの、プニプニプニプニってしながら下なんだけどね、それはファミリーのカープがコスプレしてました。
あとおっぱいといえばおっぱい賞あげたい子いたんだった。あのね、ファミリーのラナタンっていうモンスターがね、こうおっぱいの部分がこう網上げになってる悪魔みたいな、こうサキバス的な衣装を着てて、それはおっぱい賞をぜひあげたいなと思って、あのしおり MVP おっぱい賞はラナタンにあの進呈しまる、おめでとう。はあ、こんな感じかな。なんかね、しおり MVP 全員にあげたい。あとね、ファミリーの女子はやっぱ可愛いなって思ってね、そうキョンシーとかね、あとなんかちょっと可愛い感じのコスプレしお好きのったね。あ、待って、もう全部あげたいんだけど、ラストこれだけいいかな、これだけいいかな。あのミューチーズのハッシーが少年アシベのコスプレをしてました。あの髪型とかちょっとアシベっぽくして、小脇に1分の1アザラシを抱えて着てて、それはちょっと仕様的にはこうアザラシを活用してるっていうことで、ちょっと今年の MVP に選ばせていただいてもいいかな。2016シオリン的ハロウィン仮装 MVP グランプリはハッシーの少年アシベにしたいと思います。ハッシーおめでとう。いやー、これもうね、全員にあげたいぐらいだったんだのけどね、ちょっとね選ばせていただきました。あの後々画像を勝手に拝借して、こんな感じで MVP の人たちのコスプレだよっていうのを Twitter でアップしようかなって思いまる。ちょっとその他ものすごいコスプレとかもあったのでハッシュタグハロウィンモンスターで検索すると色々出てくるかもなこれね、見てる結構ね、何回も見ててすごいじわるコスプレとかもあってね、面白まるのってね。そういう感じでハロウィンも楽しんだなのけど、お便りを読んでいきたいと思います。それでは今週の普通オタを読みまるよ。バイハーネーム、ふみゆめ。ハロー。ハロー。先日、ワンモンの出演したドギマズンハロウィンイベントに行ってきました。メンバーの仮装を楽しみにチェキの列に並んでいると、想像を軽く上回る恋しおりんご様が、控えめな笑みを浮かべて役に入りきっていたしおりんを見て、周りからなんだあれ、最高かよ。のため息が起こるくらい素晴らしかったです。その後のチェキ会ではあまりの緊張に髪型を褒められたこととか断片的なことしか覚えていませんが、しおりんから津軽富士みたいなめっちゃいい匂いが漂っていて、ただただメロメロでした。ライブも最前付近でレスをもらえて、万問までの3時間モッシュやダイブを乗り切りつま先立ちで過ごしたのが報われました。1日経っても体の重さが抜けませんが、最高のハロウィンでした。PS、 この前のパイハワで血だけの人の中に本当に血を流している人がいるかもしれないという話がありましたが、ドギマズンでも汗でぐちゃぐちゃになって引くぐらい血だらけの人が途切れなく上から降ってきて、あの地獄絵図こそハロウィンだと思いましたとのこと。はわぁ、ふみゆめの詩を全然覚えてるなのけどね、あの雰囲気違くないって言ったら、ちょっとコスプレはしてないもののハロウィンだからってちょっと髪型をね決めてきてまるのったね。いつもと違う感じでちょっとかっこよめにしてて、いいねって褒めた記憶がありまる。いやー、ドギマズンのそのライブ自体もすごい熱かったんですけれども、そのシオがしてた仮装の袖がね、こう姫袖っていうか、なんかこうなんて言うんだろう、袖口に向かうにつれてこう広くなっていて、フリルが何段もついてて、こうバサバサとした袖の長袖のお衣装だったので、こうライブ中ものすごい邪魔でしたねそう、これは邪魔だなと思いながらバサバサやって踊ってたなのけどね、まあ、シオも衣装でロリータの洋服を着ていたこともあるなのでね、こうバサバサで踊りにくいのも顧みず頑張ってライブをしました。
ステージから見ててもね、ものすごい地獄絵図でしたね。それがあのマンミザさんの前だったの、出番が。なのでそのマンミザビッションさんのファンの方もこう番門の次に出てくるから待ってるっていうか、ね、最前ら辺でねこう番門を見てくれてるんだけど、もうねすごいこう獣のこう仮装のような感じで血を流していたりとかね、もう後ろの方でモンスターがものすごいね血を流してね、ライブすごいもう張り切って叫んでる様子とかが見えてね、ハロウィンってすごいなのなって思ったのだけど、大阪の街もすごいでしたね。みんな血を流して渋谷に負けないくらいのこうハロウィン感すごかったね。うん、でも待っててくれたんだね、3時間ももしやないぐを乗り切り、つま先立ちで最前付近を陣取って、まあでもその3時間楽しめていたならしようがよかったなのな。他の出演者さんも皆さん有名なバンドさんとかいろいろ出てたので、みんな楽しんでいただけたかと思いまるね。去年もドギマズに出演させていただいたんだけど、来年も出たいななんて思った楽しいイベントでした。ふみゆめありがとう。さてお次はラジオネームガッサン、しおりん、でかみちゃん、パイハワー、毎週楽しく聞かせてもらっています。今回勇気を振り絞って初メールです。僕は今年からモンスターになった新規屋さんです。2月14日にあった広島のライブで初めて番門を拝見させていただきました。そこで見たしおりんの圧倒的な姿は僕が理想とするアイドル像そのままで目を奪われ、さらにはダブルアンコールのショコララブでしおりんのバレンタインのあのなんかお菓子を投げたなのけどね、それをキャッチ、完全にメロメロになってしまい、今ではファミリーの一員です。なかなか遠征が難しく6月以降会いに行けてなかったのですが、久々に番門が広島に来る、しかも境内祭、日にちは10月29日、社員旅行やないかーい、ガーンとなり本当ショックでした。しかしどうしても諦めることができず、当日ケルを使い社員旅行をブッチしました。イエイハワイエイエイハワイエイじゃないなのこれは大丈夫のかな境内祭でのしおりんはさらに無双ヒロインになっており、夕暮れ時から夜に変わっていく景色の中でどんどん輝きを増し、美しくて可愛くて本当に最高のライブでした。またツーショットチェキではしおりんの人間暖炉として少しでも温かくしてあげれたことがとても嬉しいです。かっこ悪い。次は12月24日、今年最後になるであろう大阪に遊びに行きます。自分のファミリーとしても2016年集大成として、しおりんを少しでも一番のヒロインにする手助けができるようお仕事頑張ります。まだまだ寒い日は続きますが、カナダには気をつけて二人とも頑張ってください。応援しています。長文失礼しました。追伸、でかみさん、6月での 山口のライブ、後輩と対バンしており勝手に親近感湧いてます。いつか現場にも遊びに行きます。追伸の部分はしおがでかみちゃんにあの口頭で伝えておきまるね。対バンしたんだね、後輩がバンドやってるのな。ハマでかみちゃんのライブも素敵なライブなので、ぜひ遊びに行ってほしいなのな。パイハワリスナーですって言ったら優しいのでね。ハワー、これ最初に2月14日にあった広島のライブってバレンタイン当日で確かショコララブを2回やったんだよね。それ結構シオも思い入れのあるライブになったなと思ったんだけど、広島ねえ、広島といえば揚げもみまんもね、塩好きなんですけど、揚げもみじまんじゅうが駅に売ってて、あのね、前回その2月14日にライブで行った時はチーズ味がね一番美味しくてね、こうちょっと甘い生地の中にチーズが、その甘くないタイプのチーズが入ってて、そのもみじまんじゅうが揚げてあるっていう状況なんだけどね、それのチーズ味とあんこ味を交互に食べるのが塩はとてもね 好きだったんですけれども、今回行ったらなんとチーズ味がなくてですね、シーはガンガンガーンと思ってしょうがなくクリーム味を食べたなのけどね、またチーズ復活してほしいなのな。ところで社員旅行大丈夫？行かないで気まずい感じになったりしてないなのかな。イエイハはイエイじゃないなのなちょっとファミリー的には偉いけどね、会社的にはまあ、ケビボってバレてないといいね、うん、あのねすごいね寒かったの、このライブの時境内祭で学祭に出演させていただいたんだけど、広島の経済大学のこれねステージが外だったので、こうチキを取る特典会も外で行ったのね。そうしよう、寒くってその日万門のあのベンチコートが解禁されて、ベンチコートを着たり脱いだりしてチキを取っていったんだけど、あのねガッサンの体温がすごい高くてね、あったかかったの。シオいつも握手でシオリンあったかいねって毎回言われるほどね手があったかいっていう有名なんですけれどもね、それを上回る手のあったかさを持っててね、あのこうシオリンの人間暖炉って言ってるのはね、シオがこのガッサンで暖を取っていたっていうことなんですけどね、また寒い時期にはこのガッサンで暖を取りたいと思うので、あの寒い時はぜひ現場に必ず来てほしいなと思いまるね、うん、広島もまた行きたい。次に行った時はチーズ味の揚げもみまんがあるといいなと思いまる。ガッサンありがとう。それからものすごく長い文章のお便りが来てまるけど主任これ長い、これ噛まずに読めるか不安だよね。それでは読みたいと思います。ラジオネーム主任、小石よりんご様、パイパイでかみ様、いつもお世話になっています。ラジオネーム主任と申します。10月26日に開催された万門ブルーレイリリースイベントとスナック白熊にお邪魔させていただきました。私にとって忘れられないパイハワな一日になりました。前日の10月25日、ブルーレイをフラゲするため仕事を早退、みんなして仕事をないがしろにするハワ特典でいただいたリリーベ参加券の整理番号がまさかの一桁台、それもありイベント当日は最前列でシオ様に見とれつつ皆様のトークを楽しませていただきました。イベントはオーディオコメンタリーと会場のモンスターとゲーム、そしてサイン&握手会という豪華な内容。オーディオコメンタリーではメンバーの皆さんも DVD に 見入っていてほぼ誰も喋らないというオーディオコメンタリーとはという大きな命題を突きつけられる内容でした。しかし家族で集まってホームビデオで撮影した映像を見るというようなアットホームな感じがとてもグッドで、ライブでシオ様が持っていた温泉リンゴの温度が550度という話題が個人的には一番好きでした。その後100分の1アンケートのようなゲームを行いました。シオ様のオカルト体験経験者というん、あ、シオがねこの100分の1アンケートね、あの1人に近い人が勝ちみたいな内容だったんだけど、お化けを見たことがある人っていうね、あのあれにしたの、シオは。そしたらね結構手を挙げてくれた人がいたんだけど、そういう質問をしてトークが盛り上がると、それまで一番喋っていたミューチンの口数が急に少なくなったり、突然ああ右腕が痛いみたいなことをおっしゃったのに気づきました見えるという噂のミューチン、しばらく心の中でおっぱいと繰り返すばかりでした。考えすぎですよね千代様が新しい除霊の方法を考案したのも印象深いです。万門の皆さんの魅力がギュッと凝縮されたイベントの余韻を残したまま、でかみさんの持つじゃないね、まずスナック白熊へと伺いました。ああいったお店は初めて行くのでとても緊張しましたが、お店のドアを開けるとでかみさんのいらっしゃいませという聞きなじみのある声よ、姫のたまちゃんの愛らしさで緊張もほぐれました。お二人のコスプレも大変可愛らしかったです。ラジオネーム主任と自己紹介するととてもフレンドリーに接してくれたので嬉しかったです。ただ普段ほとんどお酒を飲まないということもあり、少量の飲酒でほろ酔いになっているところに吉田豪さんが来店。おう、
あの吉田豪さんです。ここから一気にテンションが上がってしまい、調子に乗って豪さんに一緒にチェキを取ってくださいとお願いしてしまいました。素人の酔っ払い中年の無理のお願いにもかかわらず、笑顔でいいですよと応じてくださった豪さん、まさに神対応。デカミさんにも加わっていただき、スリーショットチェキが実現しました。もはや家宝です。よほど舞い上がっていたのでしょう。さらにそこから、番号よろしくお願いしますと DVD 特典のモンスター認定ステッカーを手渡していました。はぁ。家に帰って冷静になってみると震えます。調子に乗ってすみませんでした。会見はすいません。お店にいらっしゃったハリエさんにもご挨拶させていただきました。ハリエさんはまたメールを送ってください。奥様とお子さんにもよろしくお伝えください。という優しい お声をかけていただきました。ハリエさんの優しさに少し涙ぐんでしまい、お店を後にしまいました。いろいろなことがありすぎて、どこからか夢なのではないかと思いましたが、ちゃんと DVD にシオ様のサインはあるし、スリーショットチェキも手元にある。そして吉田豪さんの手元に、モンスター認定ステッカーもある。こんな素敵な一日を過ごすことができて幸せな気持ちでいっぱいです。パイハオラジオのリスナーで本当によかった。心の底からそう思いました。皆さん本当にありがとうございます。パイハオラジオ最高。長文失礼しました。はぁわー酸欠になるかと思ったらのなしよなかなかこうね、続けてこんな長い文章を読むことないなのからね。はぁ、あ、ちょっと息を整えるなのな、クラクラするなの。はわ。もう主任がね、ブルーレイのイベントに来てくれたの、そう最前で見てくれてて、こう主任が来てるっていうこともね、こうイベント中に気づいてて、それでお化けを見たことがある人って言ったら、もしかしたら1なんじゃないかっていうねことをね、こうずる賢く考えて、シオンはこのテーマをしたんですけれども、9人ぐらいあのね、オカルト経験者がいて、そうなんかお化けを見たことがある人と、あとこれはお化けの仕業なんじゃないかっていう現象に遭遇したことがある人って言ったんだけど、これね、シオがなぜ本気になっていたかというと、こう一番1に近かった人には美味しいものがもらえるって聞いてこれはもしかしたらなんかポニーキャニオンの力で何か美味しいものがもらえるんではないかと思ってシオ頑張ったわけなんですけれども、結局なんかパイナップルを丸々1個もらって、あのトゲトゲして丸乗ったね。さばくのが大変そうだと思って、まだとりあえずみーちゃんのお家にあるんですけれども、パイナップルもらいました。お化け経験してる人結構いたね、うん、なんか一人、そのうちの一人が、あのその体験をお話ししてくれたんだけど、その人はね、なんだっけ、すぐ忘れるすぐ忘れるなのけどね、お化けに遭遇してたらしかったね教えてくれない教えてくれない。そう、あのね、怖そうな体験をしてましたすぐ忘れてごめんね。だけどみんな、もしかしてパイハオリスナーの方は今心の中でおっぱいって唱えてるかなと思うような内容で、主任もその中で手を挙げてくれてたんだけど、さすがにね、あのちょっと怖いエピソードで、あの誰かがついてきてるかのような、あの自動ドアで通った後にまた開くみたいな、それは教えてくれなかったんだけどね。そんないるんだなと思って、このミユチがまたなんか右手が痛くなってきたみたいなことを言ってたのしよ気づいてなかったんだけどね。そうだったんだ。怖い話すると集まってくるみたいなこと聞くからね、幸いしようは見えなくてよかったなって思いながらイベントを終えました。ブルーレイの、イベントって初めてだったんだけど、結構こう普通のリリースイベント、 CD のリリースイベントと違った、いろいろなね楽しみがあって、またブルーレイ発売しないかなと思ってもらうね、早く次のもしワンマンとかがあったら、また DVD ブルーレイが出てこんなイベントができたらいいなーなんて思ってもる。 今回渋谷の J-POP カフェという場所でやったんですけど、結構こうラグジュアリー感のあるというか、普通のリリーベ会場とまた違った感じで、いい感じの会場でした。なんとしよう、そこで友人のあのアメコちゃんっていうね、木馬アメコちゃんっていうシオのね生誕のイベントでティアラとか作ってくれた子がいるんですけど、その子がねあそこで結婚式のなんかパーティーみたいなのをやってて、その時に行ったことがある会場でした。その結婚式で使われるぐらいのねいい感じの会場で、もう来てくれた方と結構濃密な時間を過ごせてとても楽しかったです。その後ねデカミちゃんとこ行くんだって言ってたんだけど、そんなね吉田剛さんに会ってたんだね吉田剛さんは偶然いたのかな、偶然来店すごいね。デカミちゃんと姫野玉ちゃんと仲良し屋さんのかは、こうやってなんかモンスター認定ステッカーを押し付けるっていうね吉田剛さんどっかに貼ってくれるかな。あこれでちょっと番もちょっと気になってくれたりしたら嬉しいけどね、こういう出来事があって。ただこのねちょっと心配だなと思ったのは、 DVD の特典のモンスター認定ステッカーはこう一つのブルーレイの中に4枚入ってるんだけど、そのうちの1枚をあげたっていうことだからね、主任3枚しか持ってないからそれが心配ですね。
デカミちゃんにもあげてました。
あデカミちゃんにもあげてたの、はあ、ということは2枚しか持ってないからだって1枚自分で貼る用でしょ、あと保存用でしょ、もう足りる大丈夫はあ、塩も1個しか持ってないなんだけどね、1個しか持ってないと貼れないからね、もったいなくて、そこが心配ポイントでした。塩はハリエさんの優しさとかもねこうお便りで伝えてくださる主任ありがとうございまるね、またイベント待ってまるよ、ありがとう。それではこんな感じで今日はお便りを、長文のお便りを読んだなのけど、普段はコーナーをやってまるしおりんのしおりん姫の恋し王国の作り方、そしてマダマーゼルデカミの適当占い、その他こんなこと話してなんていう普通のお便りなどメールお待ちしてます。パイハワラジオへのメールはパイハワアットマークパーフェクトミュージックドット JP PAIHAWA アットマークパーフェクトミュージックドット JP まで、それからハッシュタグツイッターのハッシュタグパイハワお便りでもメッセージを募集してまるので、ぜひぜひ送ってほしいなの。それでは告知屋さんをしたいと思いまる。ちょっとねデカミちゃんの告知をしようが、ちょっと読み上げまる。11月14日、ネイキッドロフトにてぐるぐるトイロのプレイベントが行われまる。それから11月21日は新宿デュース、11月22日は新宿ロフト、12月10、11はぐるぐるトイロの本番の日のかな、各種こちらあのライブが決まっているので、ぜひぜひデカミちゃんに会いに行ってください。詳細はデカミちゃんのツイッターパイパイデカミ .com などをご覧ください。はわー、それではシオのお知らせ屋さんをしたいと思います。まずは主任も来てくれてたブルーレイのイベントがあったトヨスピットのブルーレイが発売中です。それからてっぺんツアーのラスト11月12日、沖縄アウトプット、それから12月17日にバンモンフェスが行われまる。バンモンフェスはですね、いろんなアーティストさんとかバンド屋さんとかアイドルさんとかに出ていただくフェスなんですけれども、バンモンが主催のフェスでバンモンのライブも行われるので、ぜひぜひみんな来てほしいなの。会場は渋谷の www WWWX の2つの会場で行われまる。それからそのバンモンフェスのスピンオフ対バンイベント、こちらが12月11日に名古屋エレクトリックレディーランド、12月24、25の 2days で梅田クアトロ行いまる。クリスマスを今年は一緒に過ごせるので、ぜひぜひ皆さん あの恋するリンゴ色のサンタさんになって会いに来てほしいなのな。それからバンドじゃないもんの新アーシャが発表されました。イエイハワイエーイ。今回はなんとシオは初のツインテールじゃなくてお髪を下ろしてるアーシャということで、皆さんチェックしてみてほしいなの。ちょっと個人的にはドキドキで発表されたなのけどね。皆さんどうでしたでしょうか。バンドじゃないもの6人が食卓を囲んで、ちょっと昭和っぽいこうレトロな雰囲気の中、鮭とご飯と味噌汁を食べるっていう様子のアーシャになってまる。なんかね、ずっとアイコンを夏の水着のままだったんですけれども、やっとこのアーシャが発表されたことで、シオはツイッターのアイコンを変えました。よかった、寒かった。それからあさって11月5日、これ重要なお知らせです。テレビ番組の土曜日にやってるドラマトゲ、このトゲの番組内の CM に、テレビ CM にてバンドじゃないもののスペシャル CM が流れます。このスペシャル CM は一度きりしか流れない CM なので、絶対に見逃さないでほしいんですけれども、時間は11月5日土曜日23時40分から24時35分の間に流れまるバンドじゃないもんの新しい情報、まだ公開されてない情報などもこの放送でわかると思うので、皆さん絶対に見逃さないでほしいなの。あさってトゲ CM バンバンよろしくお願いします。それからライブもろもろ詳しくはツイッターやバンドじゃないもんホームページバンモン .jp をチェックしてほしいなの。いろんな情報が出てまるので、これからももっともっと前に進んでいくバンモンと一緒に、みんなも前に進んでいってほしいなのな。それでは今日はデカミちゃんがちょっといなくて寂しまるのったけど、ちょっとパイハワラジオじゃなくてハワラジオになっちゃったなのけど、聞いてくださった皆さんありがとうございました。次週はデカミちゃんと2人でパイハワラジオをやりたいと思いますので、来週も聞いての。